皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2020年11月4日にミンフイネットで発表された地球の窓という内容です。それではお聞きください。地球の窓、フランス語ミンフイウェブサイト設立20周年記念原稿より、文、海外のダーファーデ氏。尊敬する師父、こんにちは。同宗の皆さん、こんにちは。フランス語のミンフイができてもう20年になりました。15年前に私はこのプロジェクトに参加したとき、距離、時差、母国語の違い、人材の不足など、多くの課題に直面していましたが、私が思うに、協力し合うには、翻訳者、編集者、技術者、コーディネーターなど、他のチームメンバーへの信頼、ウェブサイトと主婦への信頼が、私たちの仕事の最も重要な側面の一つだと思います。現在私たちは、ミンフイのウェブサイトに自信を持ち、主婦とダーファーへの信頼に満ちています。1. シンプルで謙虚。私たちは仕事の質、ウェブサイトの質を向上させたいと考えてきましたが、それは問題ありません。実際のところ、長年にわたり、翻訳、編集の記事について、私たちの翻訳の質は昔よりはるかに良くなっており、ウェブサイトも以前より美しくなっています。しかし翻訳に満足できないところもあります。例えば、フランス語サイトのホームページに掲載されているいくつかの記事のタイトルの翻訳があまり上手ではないことに気づくことがあります。では、なぜ不満を感じるのでしょうか。いろいろ考えた結果、見出しの中には訳が間違っているように見えたり、不適切に見えたりするものもありますが、実はかなりわかりやすいということに気づき、私はシェンユンの歌手を思い出しました。最初はシェンユンの歌手が歌い終わった後に挨拶をしないことに驚きました。私が知っている有名なテノールやソプラノの歌手は、コンサートの最後には必ず手を振って満面の笑みを浮かべ、客席に向かって両手を広げます。それとは対照的に、シェンユンの歌手は歌い終わったら簡単な礼をしてステージを去っていきます。これによって彼らの謙虚さ、素朴さに感動しました。彼らの曲の歌詞はとても力強く率直です。これはミンフイホームページの記事のタイトルと同じで、キャッチーな見出しもフォント効果もなく、シンプルで控えめだということに気づきました。これらのタイトルの背後の記事は、シェンユンの歌曲と同じように力強く率直です。当時、私はもっとインパクトのあるもの、もっと魅力的なもの、もっと現代的なものを見出しにしたいという脅迫観念を抱いていました。その背後には自己への執着が隠れていて、出しゃばりや妙に対しての執着もあり、素朴さと謙虚さの欠如が隠れていることを知っていました。また、闘争心も見受けられます。私たちは常人のメディアのように、パワフルな見出しで読者の目を引くようなメディアになれたらいいなと思っていました。ここにも嫉妬心が見えました。私が恥ずかしく思っていることに恐れる心があります。私たちのミンフイチームは他のメディアのように目立つ翻訳ができていないことを心配し、他のメンバーへの信頼とミンフイホームページの実力を信じていないのです。そのためミンフイホームページを与えてくださった主婦への信頼のなさも見受けられます。ミンフイに関する記事、交流文章、レポートは、私たちの世界中のダーファー弟子がダーファーへの理解や献身、行動の結果です。また、私たちの翻訳には、私たちの仕事、 実践状況、直面した困難などが反映されています。民フィサイトの記事にも DARPA の素晴らしさ、シンプルさ、神聖さが反映されています。私たちの読者には様々な期待とニーズがあり、紙布の方針は読者が必要とする記事、彼らの役に立つ記事へと導いてくださいます。尊敬する修練者の皆様、私は純粋で素朴な心を持って、民フィウェブサイトをより良いものにしていきたいと思います。皆さんの粘り強く、頑張っている仕事ぶりに啓発を受けています。2019年のニューヨーク放映では、パレードが通過するのを見たとき、まるで民フィサイトが目の前を通過したように感じました。行進するすべての修練者、天国楽団、反迫害チーム、共産党から脱退するチーム、マウ占領チーム、ダーパー書籍の展示チームなど壮大で、修練者が静かに旗やスローガン、リボンを掲げ、修練者のカラフルな衣装から伝統的な衣装に至るまでの姿を見ることができました。修練者の皆さんは上品、優雅で表情の豊かさはまるで民フィの絵巻を見るように、美しく鮮やかでとても感動しました。慈悲なる師父、貴重な民フィネットを与えてくださってありがとうございます。2.静かに物事を行うことへの執着。2019年に民フィチームのメンバーに出会ってから、物事が加速し、組織が変わり、仕事量も増えました。夫は健康面とコロナの理由で、今年に入ってから半年間ずっと家にいます。9月中旬からは週に2、3回在宅勤務をしています。以前はずっと出張していましたが、今はずっと家にいます。私は3つのことをしっかり行うためには、もっと自分を律していかなければならないと思いました。数人の同修が学法グループを立ち上げ、毎朝オンラインで一緒に連行することが、私の毎日のスケジュールの一部になっています。第1式から第4式の講法を練って、30分ほど法を学びます。これが一日の始まりでとても良いのです。しかし今のところ座禅もできず、一日に4回の正念を発することもできません。来週はもっと時間があると思うことが多いのです。しかしその週は友人の突然の訪問や急に長い文章を翻訳しなければならないとか、特別な雑用などいつも予想外のことが起きて、プレッシャーを感じることが多いのです。私はよく物事はゆっくりと落ち着いてと自分に言い聞かせています。師父はチュアンファールンの中で、修練にはいかなる条件もつけてはいけません。修練しようと思い立ったら修練を始めるべきです。と説かれました。私は平静の中で物事を行うことにこだわりすぎて、ゆっくりとしっかりとやることにこだわっていたことに気がつきました。これは身勝手なものだと認識しています。私には何の縛りもなく、やるべきことをやるしかなかったのです。今では週に何度か早起きして、毎朝連行する前に座禅ができるようになりました。しかしもっと良くなるために、私にできることはまだたくさんあります。3.色欲心は私ではない。先日、旧友と待ち合わせをして昔を懐かしみました。友人は、昔あなたは誰々と付き合ったことがあるでしょう?と言いました。この話は40年前に遡ります。その男性とデートをしたことがありますが、その記憶が嫌で思い出したくなかったので、思わずそうではないと言ってしまいました。その夜、私は眠れず、ベッドで寝返りを打ちながら自問自答しました。私は修練者であり、なぜ嘘をつくのですか?眠れないのは現世での悪の報いかもしれない、と自分に言い聞かせてみました。その思いは私の苦悩と羞恥心を減少させました。 すると私は剛力の一部を返済したと思い寝てしまいました。しかし次の日から数日ずっとこのことを考えていました。当時私はまだ修練者でもなく、結婚もしていませんでした。ではなぜこの記憶がそんなに気になったのでしょうか。ある女性の同宗との会話の中で、昔の出来事を思い出した時の自分に満足しているのか、それとも逆に恥ずかしいと感じているのか、という質問がありました。この質問は私がさらに考えるきっかけになりました。それと同時に事務所の整理を始めました。そこで20代の頃に書いた、真理を探す少女の一節に出くわしました。この文章を見つけることは、自分の考えを解く鍵を見つけるようなものでした。ふと考えてみると、昔の私は真理を探していたことに気がつきました。師父は私が法を得るずっと前から私のことを保護してくださいました。しかし、救世力にもまた彼らの計画があり、色欲の心によって私を純粋で無垢な本性から遠ざけようとしていました。その間に欲情的な考えや夢があった理由がよくわかりました。私を苛立たせていたのは、それらを考えていたのは私だと思っていたことでした。しかしその思いは私ではなかったのです。それは私に押し付けられた異物で、私を傷つけようとしたり、汚染しようとしました。それらの思考は何者でもなく、それらの手配も何者でもないのです。どのようにしても私の本性、ダーファーの修練の道から私をそらすことはできません。私たちのウェブサイトは絵のように美しく、神聖なダーファーへ通じる窓で、ダーファーの弟子たちの言葉、行動、交流の一つ一つが、私たちをダーファーの光に少しでも近づけてくれるのが見えました。ミンフイサイトは間違いなく高次元の世界と神の世界を見ることができる地球の窓です。尊敬と慈愛に満ちた師父のご加護に感謝の気持ちを言葉で表すことができません。私はミンフイサイトのために働く栄誉にふさわしい弟子になりたいと思っています。合唱します。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minhui.org まで。それでは今日のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。